ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さてさて、夏本番というふうになってきましたけれども、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。さて、今日の由美子ボイス、素敵なゲストが来てくれているんです。まずは女優のスイズアコさん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
そしてもう一方は女優の石月かなでさん、
お久しぶりです。
お久しぶりです。かなでさんは前回は21年12月に出ていただいたんですよね、は
い、ありがとうございます。
その時も映画のお話で、小本教一監督の映画コード D 魔女たちの消えた家が完成した頃だったんですよね。でその後その映画は国内海外でたくさんの賞を受賞したということで、
31個賞をいただきました。
素晴らしいです。くればせながらおめでとうございます。
ありがとうございます。
で今日はその小本監督の最新映画シュナイドマンの憂鬱がクランクアップしたということで、はい、出演するお二人に来ていただいたというわけなんですね。
はい、
はい、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で早速なんですけれども、その映画のね、まあ、内容をちょっと紹介したいなと思うんですが、結構私ねびっくりしちゃった。人生に絶望した男が山道を登っている。やがてたどり着いた先は断崖絶壁。そこへ謎の人々が突然現れ、飛び降りたい男に次々と話しかけるという内容なんですけれども、はい、これなんか重い話なのかなと思いきや、結構笑えるシーンが多い感じですか。
そうなんです、コメディなんですよ ね、
そうなんです
ね。ちょっとびっくりするところがいろいろあって、
はい、あ、そうなんですか、はい、でその脚本をアコさんが担当されたんですよね。
そうなんですね。でも、うんうんうん、前半部分を今回は監督がざっくり書いていて、
あ、
その時点ではその2人とか3人とかしか出てこない割と静かな短編だったんですよ。
ほう。
でこの後どうなったら面白いと思うって監督に聞かれたんで、うんうん、こういう人たちが出てきたらラップを歌ってみたらとかいろいろ言ってみたら、うん、
はいはい、
面白いんじゃない、書いてみてってなったんでそう、だ総勢19人プラス自分で動画を撮ったキャストっていうのがいっぱい、それも多分20人ぐらい世界中からいっぱい集まってきてまして、はいはいはいはい、まあ、50人以上っていう感じになりそうな大掛かりな短編になってしまいました。
大変ですね。まとめるの大変そうですね、はい、脚本家としてね。
そうですね脚本もそうですけどね、撮影もね、人数は19人ね、完璧にいたんで。
そうですよね、はい、で今回短編映画ということなんですが、はい、やっぱりこう長編と短編だとこうやっぱり違うんですかね。
そうですね、私、うん、長編を今まで割と書いていて、短いものっていうのがまあないわけじゃないけど少なかったんで、うん、短編って割と振り落ちたよって監督言うんですよ。なんか難しいストーリーとか設定とかより、その仕掛けで勝負っていうんですかね、そのスピード感っていうか、それが自分にあるのかなと思いつつ、どうやったら面白いんだろうっていろいろ考えました。
じゃあ見る方もそのスピード感とか展開についていくような感じ、一緒に乗っていくような感じなんですね。
そうですね、そして乗っていただけたら嬉しいですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。でタイトルがね、そのシュナイドマンの憂鬱、このシュナイドマンっていうのは誰というかなというか、はい、
そうなんですエドウィン・シュナイドマンっていう、その自殺学といいますか、自殺とそれを止めるための方法を研究して20冊も本を書いて、だいぶ長生きされた研究者の方なんですけど、でもシュナイドマン出てこないんですよ劇中に。
あ、なるほど、はあ、
監督がリスペクトを込めてタイトルにつけたんですけどシュナイドマン役は出てこないっていう、
なるほど、
そういうタイトルになってます。
興味深いですね。 さてここでじゃあ最初の1曲いきたいと思うんですが、
はい、
この映画の主題歌で、曲のタイトルがマイ・ディア・シュナイドマンということで、曲のタイトルにもリスペクトが含まれているんですね。
でもちょっととんでもないちょっと過激なところもある曲で、今回初公開なんで、
ね、そうです
楽しみだしドキドキです。
しかも歌詞はこれもあこさんが書いたんでし
ょ。そうなんですよ。
あいいですね。じゃあちょっと早速聞いてみたいと思います。聞いてください。マイディアシュナイドマン。ありがとうございます、お聞きいただきましたのは映画、シュナイドマンの憂鬱の主題歌でマイディアシュナイドマンでした。でこの曲は賑やかな曲ですね。
そうなんですよ
びっくり、はい、素敵な曲です。でお二人もそうなのかな、コーラスに参加されたということなんですけれども、
はい、そうなんです。
どうでしたか、こんなに早い曲だと大変だったんじゃないですか。
は
い、
私基本的にマイペースなゆっくりな人間なんで、なんか早いこのノリが結構大変でした。
はい、そうですか。
でもまあ、はい、なんかみんなで歌うっていうのがなんかやっぱり楽しかったですね。あとは人それぞれいろんな歌い方をもう作曲家の清水さんがイメージした上でこの曲を作っていたみたいなので、あのみんな違う歌い方でも OK な感じにアレンジしてくださって、それがさすがだなって思いました。
何人ぐらい参加されてる、あの随分たくさんの声が聞こえるんですけれども、
でもラップグループラッパーの役っていうのは4人なんですね。あの作曲の清水義直さんもラッパーの役で出ていて、あと女優さん藤井真理さん、小林萌歌さん、諏訪さんと3人4人のグループで、そのままラップグループとして出てるクリフっていうんですけど、劇中のあの崖って意味なんですね。
ナイ
ス。その4人がメインでソロを取り合って歌ってるんですけど、あとはコーラスは私たち2人と、まあその4人6人でやってます。はい、
いやでもすごいまとまり感があってすごいさすがだなと思いながら、あの楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
でまたちょっと映画の話聞こうと思うんですけれども、はい、まあ、役者さんがねその19人ということなんですけど、
はい、
今回主人公が小本監督ご自身というふうに伺っているんですが、
そうなんですよね、
うん、
主人公といいますか岸壁からあの飛び降りたい男が話の中心になってるんですけれども、まあ、その男をめぐってこう騒がしい人たちがいっぱい出てくるっていう、だからその男にまつわるいろんな人の話だから、一人主人公というわけではないんですけど、いろんな人で試した結果、はい、あの最後監督になれました。
なるほど、ね、
はい。
でお二人もまあいろいろとその登場をね活躍されると思うんですけれども、
はい、
どんな役柄なんでしょう。あこさんは、
はい、ジャージの女星野たまきという役なんですけど、あんまり笑わないし喋らないっていうちょっとミステリアスな、
なるほど、
みんな大騒ぎしてるけどちょっと引いて見ているっていう感じで、ちょっと稽古も寂しいなと思いながら、みんな楽しそう、でめっちゃ一緒に騒いで盛り上がってるのをなんかちょっとふーんってクールな感じで見てる役で、そういうの初めてなんでちょっと新鮮でした。
なるほど、ちょっと注目したいと思います。赤いジャージの。
そうなんです。衣装ジャージって言われて大丈夫か、大丈夫ですか、大丈夫ですかって何度も言ったんですけど、
探します赤いジャージを。
はい、探してください。緑に映える赤いジャージ。
緑に映える。
買いました。
そうなんで、かなでさんは？
あ、私は、柳さつき役で、うん、山ガールの役をさせていただきました。はいはい、まあ性格的には内気な感じで、うんうん、まあまあ それこそアコさんがこう決めてくださった感
じで、そう、なんかメガネかけたら可愛いんじゃないってかけたら可愛いんですよ、リハーサルで、そう、そのちょっと内気な方がかなでさんはなんかイエーイっていうよりなんかちょっとメガネかけて内気な子の方が燃えるかなと思って、
なるほど、
すごい可愛かったですよ。
どうですか、なんかみんなで役の取り合いになったみたいなことをちょっとお聞きしましたけど、
は
い、
あのね、なんか初めラッパーとか言ってたんだよね、はい、でもどっからかちょっと違う方がいいかなって言って、はい
ね、山ガール、
山ガール、
なるほど、そのね、リュックとかも似合ってて、いや、ちょっとダサいとこが、ダサかわな感じがハマってました、
監督からは、まあ、1980年代の少女漫画にいそうって言われました
いいですね、ちょっと楽しみですね、そういうのまた映像で
探すのがね、なんかあんまり見たことのない一面を見たような気がします。
あ、いいですね、なるほどなるほど。で、あの撮影現場が、まあ、断崖絶壁だったということなんですけれども、これ撮影大変だったんじゃないですか。
大変なんですよね、はい、ちっちゃい崖なんですけど、そこに
ちっ
ちゃい崖にそれ言っちゃっていいんですか、
うん、まあいいんじゃないですか、まあまあまあ、小さい、でも綺麗だったんですよ、すっごい、あのね、新緑の季節で本当に綺麗だったんですけど、まあ、駅からそんなに遠くない10分以内で着けるとこなんですけど、まあ坂道がきついきつい、だから 3,4 往復したらもう次の日足が死にました。
あこさんが 3,4 往復するぐらいも忙しかったんですよ、うん、スタッフも兼ねてて、
いろいろ取りに行ったり、忘れ物取りに行ったり、どうでしたかなでさん。
私はそんなに往復してないので、うん、あ、でも確かに次の日来ましたね、
はい、でも絶景といえば絶景だから、はい、みんな楽しそうに結構してたり、
はい、うん、すごいみんなもう着いたら写真バシャバシャと
景色が綺麗で、
すごい綺麗なんですよ、
はい、もうテンションダダ上がり、
あ、いいですね。じゃあなんかこう思い出に残る楽しいロケというか撮影だったんですね。
そうですね、
まあ、大変だったんでしょうけれども、もちろんね、
まあその崖から落ちそうになるとかいうのはその安全帯あのなんかつけて、まあ、岩壁男、うん、小本さんがやってるんですけどね、うん、結構もう迫力がすごくて、
あ、そうですか、
もう大和田さんが怖い、あ、出演してらっしゃるんですけど、大和田信也さんが怖い怖い怖いって離れてると余計に落ちそうに見えるんですよ、近く行くと何十センチかあるんだけど、なんかずっと離れて見てると本当に落ちそうで、迫力ある映像になってたら嬉しいです、
じゃあ本当に笑いありドキドキ、ヒヤヒヤドキドキ笑いありみたい な、はい、なんかそういう本当にこう起伏がある映画というか、そんな感じなのかな、
そうなってると思います、う
ん、はい、はい、楽しみです、はいはい、じゃここでもう一曲曲を、お願いしたいと思うんですけれども、はい、今日はなんとかなでさんが生演奏してくださる、はい、ということなんですね、は
い
は
い
は
い、
楽しみ
です、ありがとうございます、
ね、そう、かなでさんがピンクのちっちゃい可愛い、これはサックスですかね、
あ、サックス、ソプラノサックス、
ソプラノサックスって言うんですね、はい、ね、可愛らしい、すごく
ピンクゴールド、
ピンクゴールドね、
はい、女子
これね、あの、はい、ぜひぜひ、あ、そっか、聞いていただきたいんですけれども、はい、いつくらいからやってるんですかね、サックスは。
サックスは中学校3年間やって、なるほど、で、はい、その後もうずっとやっていなくって、はい、まあ数年前にもう一回やろうかなと思って頑張って買ったんですけれど、うん、なかなか吹く機会がないとどんどん家の奥の方に入ってってしまって、うんうん、本当に、はい、今回由美子さんに、うん、あの吹く機会を作っていただいて、いや、本当にありがとうございます、
ぜひぜひ、はい、それじゃ あの曲紹介も含めてお願いしていいですか、
はい、曲紹介は、うん、まあ、あ、曲ですね、今回、まあ、映画のお話なので、うん、映画音楽にちなむのと、あと先週七夕だったので星にちなんで、あの星に願いをもうさらっと演奏させていただきます。
はい、お願いします、
はいはい、ありがとうございます。ちょっと もしお聞き苦しいところがあったらすみません。本当に久しぶりなのでありがとうございます。お優しい、ちょっと音出しを簡単に、うん、お粗末様でした。
ありがとうございました。
いやでもとても素敵なね、本当に素敵な音色でしたよ。どうもありがとう、本当に
ちょっと、
ね、皆さんにも、はい、素敵な音色が届いた、星の願いが届いたと思います、
はい、ありがとうございま す、
ね、はい、映画だったら、ね、NG 出せるのにね。
そうですね、ま
あ、そうじゃないでください。
マイクソってやっぱり怖いですね。はい、は
い、ね、そのまあ、ちょっと最後にもう少し映画のお話をしたいんですけれども、はい、今あれですね、映画は無事クランクアップして編集中ということなんですけれども、はい、6月末からクラウドファンディングを始められてるんですよね。
はい、そうなんですよ、うん、
やっぱりね、今編集中ということだけど、その映画の仕上げとか BGM 制作、英語字幕をつけてまた映画祭に出すとか、
そうなんです、
いろんなお金や時間がまあかかるわけなんですね。
そうですね、そのために今ご支援を募ってまして、うんうん、モーションギャラリーさんのサイトでシュナイドマンの憂鬱で検索していただくと出てきます、うん、まあ、今、はい、普通に Google 検索などでも出てくるので、うん、はい、はい、
そうですね、
はい、
で映画自体は2024年
の上映、そうですね、はい、に上映、来年上映予定で、
はい、はい、そうすると、まあじゃあ支援をするとまたあれなんですかね、いろいろメルマガが来たりなんか案内が来たりとか。
そうですね、はい、はい、3000円からご支援いただけて、うん、いろんなコースがあるんですけれども、うん、はい、一番3000円のコースだと限定日記を読めたりとか、うん、メールが届いたりしますし、1万円以上のご支援だと、うん、ご希望の方はエンドロールにお名前が載ったりとか、うん、参加した映画参加して作ったぞって感じを濃厚に味わっていただけるんじゃないかと思うので、うん、一度サイトを読むだけでも楽しくなってると思うんで、はい、ご覧いただけたら嬉しいです。
そうですね、皆さんモーションギャラリーでシュナイドマンの憂鬱、まあ、シュナイドマンで検索してもね、すぐ出てきそうですね。
すぐ出ますね、あと映画のところでちょっと見ていただくか、
は
い
ね、はい、そうですね、でまだね映画の上映自体はちょっと先ということですが、はい、まあ、支援することでさっき言ったその限定日記が来たりだとか、こう映画が始まるまでの楽しみをね、はい、役者の皆さんとかスタッフの皆さんと共有できるというとってもいい機会だなと思うので、はい、私も支援したいなと思うので、リスナーの皆さんも
興味ある方
ぜひぜひ一緒に検索して探してみましょう、はい、ということで、そろそろお時間が近づいてきましたが、最後にリスナーさんへのメッセージがあればそれぞれお願いしたいんですが、じゃあ子さん、
はい、お聞きいただきありがとうございます、ラジオを通じてシュナイドマンの憂鬱という私たちが作っている映画を知っていただくことができて本当に嬉しいです、まだ完成前ですので、これからクラウドファンディングとか上映とか頑張っていきますので、ぜひ見守ってやってください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。花手さんもお願いします、
は
い
は
い、
今日はお聞きいただきまして本当にありがとうございます。本当に映画作るの大変なんだなと、この前のこの一つ前の魔女消えにも出演させていただいた時に、はい、本当に大変なんだなと思って、でもその映画を見ることで誰かが元気になったりとか、もっと頑張ろうとか、なんか絶対そういうものって届くと思うので、ぜひ皆さんお力いただけたらすごい嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。映画のコーナーはここまでになりますが、お二人には番組の最後までお付き合いいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ最後にね、ちょこっと私の告知もさせていただきたいなと思うので、まずは曲を聴いていただけますかね。今年に入ってから毎月 ほぼ月一で配信楽曲を出しているので、そうなんですよ、すごいです。ちょっと聴いていただきたいと思います。小さなカフェの橋の席、どうぞ。
かわいい。
小さなカフェ片隅、私の独等席、窓にも垂れてピアノ口ずさむ、リズムに身を任せ、
オリジナル曲小さなカフェの端の席聞いていただきました。ありがとうございました。
すごい綺麗な歌声ですね。
嬉しい。いつも曲流した後あの誰も反応がないので嬉しい。今日スタジオの人
がいる。ハルセットが裏声がすごく綺麗で、うん、癒されますよね。
嬉しい。ありがとうございます。でこの曲あの今年に入ってから、まあ、ほぼ月1で配信用に曲を、まあ、アレンジし直してやってるんですね。で今あのホームページにですねあの今年になってからこうシングルリリース、まあ、配信リリースした曲をこうまとめて一気に掲載していますので皆さんもしよかったらホームページのチェックをお願いします。ホームページのタイトルはこの番組と同じ弓子ボイス風のように。前半は英語で弓子ボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。この中にあのミュージックっていうメニューがあるんですけどそこ開いていただくと今年になってからシングルリリースした今5曲目ぐらいなのかな、掲載されてますのでよかったらまとめてチェックしてもらえると嬉しいなと思っています。はい。そしてまあ夏はねいろいろライブがあるんですけれどもまたあのツイッターでもあの告知しますので、まあ、そちらを見てください。ということであの今日は本当に3人で番組が放送できてす すごく嬉しい、楽しかったです。はい、あのお二人の映画も楽しみにしてますし、はい、あの映画見に行ったらあれかな、あれまたお会いできるのかな、
ぜひ、
はい、よかった、ありがとうございます。
大体いると思います。
本当ですか、はい、よかったです、ありがとうございます。お二人も夏暑くなりますが、まだ編集とかいろいろ残ってると思いますけれども、元気に、はい、過ごしましょうということで、はい、はい、そろそろ終わりになりますね。
寂しい、
あ、寂しい、寂しいけれども、次回は8月11日金曜日夜7時からです。また元気にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバ
何もない、気づいたらそこにある、誰かに言わないで傷つく。